はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
前ダンバーね、私のところにも来ましたけどね、はい、まだ来てない人が結構いるみたいでね。
そうみたいですね。私も2週間ぐらい前に届きました。
早いですねそれは、はい、カードもらうには写真送れとか言ったけどね、直近で撮った写真がないので、どうしようかなと、面倒だなと思いながらね、まあ、どうやってね利便性を高めるのか、それで危険性を除去するのかというのがね、非常に大きなポイントかなというふうに思ってます。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。厚生労働省と国土交通省は、個人が所有するマンションや戸建て住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める民泊を、来年4月にも全国で解禁する方針です。現在は旅館業法などで原則禁止していますが、無許可の営業が広がり、トラブルが相次いでいます。
これはまた後で取り上げます。
安倍総理大臣は経済財政諮問会議で最低賃金について、年率 3% 程度を目途として名目 GDP の成長率にも配慮しつつ引き上げていくことが必要だ、全国加重平均が1000円になることを目指すと表明しました。
大企業を、ね、中心に賃上げが行われて、まあ、来年もという話になってるんですけれども、ここでよくお話ししているのは、定額しか入らないね、年金受給者は要するに消費税の引き上げ分だけ、実質的に所得が落ちるわけじゃないですか。でそれについてはまあいろいろな案が出てきて、まあ1000万ぐらいの人には3万円ぐらいやったらどうかとかですね、いろいろ議論が出てきて、国民が皆アベノミクスの恩恵に寄与するための議論というのは出てきてるんだと思います。これもですね、最低賃金の引き上げというものその方向なんですが、肝心なのはその経済が強くないとそういうのは吸収できない、むしろ競争力が落ちてしまうということにもなるわけで、そこら辺のトータルな議論がね、でバラバラバラバラ今出てきてますけれども、日本の国としてどうやったらいいのか、でワンショットで3万円とかですね、4000円のカードを渡すとか、いろいろ案が出てきてるんですけれども、ワンショットでやってもあんまり意味がないわけですよね。じゃあ来年どうするのか、みんな不安で、それお金は使わないわけですから、だからそういうトータルな議論が必要なのかなと、ちょっとバラバラバラバラ出てきすぎるような感じがしますよね。
企業の設備投資が伸び悩んでいます。直近では今年4、6月期、7、9月期とも前の期に比べ年率で 5% 前後減り、 GDP が2四半期連続でマイナスに陥る要因となりました。政府は11月の月例経済報告で設備投資の判断を1年4ヶ月ぶりに引き下げました。
これは後でちょっと取り上げたいと思います。
三菱重工業は日本初となる海外の民間企業から受注した人工衛星を搭載した H2A ロケットの打ち上げに成功しました。三菱重工幹部は、グローバルなビジネスに対応できることを世界に示したと強調しました。
まあ MRJ もそうなんですけどね、三菱と名の付く企業が特に空の面でね活躍してるなという感じがしますよね。最近はねあんまり目立たなかったんだけれども、やっぱり MRJ でパッとこう来てですね、 H2 の成功、それで今度は H2A の成功ということでですね、日本独自の技術をですね次々に開花させていってほしいなというふうに私は思いますよね。
トルコ軍は南部のシリア国境付近で領空を侵犯したとしてロシア軍の戦闘爆撃機を撃墜しました。ロシア側は領空侵犯を否定しており、トルコに対し経済制裁に踏み切りました。
これはまた後で取り上げます。
一票の格差が最大 2.13 倍だった去年12月の衆議院選挙は違憲だとして、弁護士らが選挙無効を求めた合計17件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷は 違憲状態だったとの判断を示しました。選挙無効の請求は退けました。
最高裁としてはね、最大限政治に警告したつもりなんでしょうけれども、いつまでもね違憲状態だったで止まってると政治が動かないですよね、見てるとね。だからやっぱりこれはですね、やっぱり 2.13 ということはやっぱり国民の権利としては半分以下ということになりますから、私は早急に是正してほしいし、その中でやっぱり議員定数の削減っていうのはね、安倍さんも身を切る改革ということを言っていて、それは議員定数の削減だと言っているわけだけれども、安倍政権のように比較的基盤がねしっかりしている政権がやらないと後の政権できませんよね。だからそういう意味では安倍政権の中できっちりしてほしいなというふうに思いますよね。
世界気象機関は今年の平均気温が観測史上過去最高になる見通しだと発表しました。産業革命前との比較で1度上昇すると見込んでいます。
産業革命を経て今のモータライゼーションが進捗して CO2 みんなで排出し合ってるような社会の中でね、1度ったら小さいように思うんだけど、やっぱり1度っていうのはね、例えば11度と12度でも随分我々感覚違うじゃないですか。1度ってでかいんですよ、実はね。生物にとっては地球の温度は人間が活動しようがね、氷河期もあったし暖かい時期もあったっていう人いるけれども、やっぱり人間の活動で温度を変えることによって異常が起きるのはやっぱり良くないですよね。で最近やっぱりあちこちで異常が起きているので、 COP11 がね今週末からパリで、限界のパリで開かれますけれども、温度をね人間がなるべく変えないようにしたいなとは私は思ってますし、観測史上過去最高となるとなんか恐ろしいことが起きそうな気もする中でね、そういういいアイデアが浮かんでこないかなと。まあ日本もね CO2 の削減は去年減少したみたいなんですけれども、まだ足りないのかなと努力がねという気がしますよね。
政府は新たな目標である1億総活躍社会の実現に向けた緊急対策をまとめ、介護施設を2020年初頭までに50万人分増やすとの目標を盛り込みました。
まあいっぱいあの目標並んでます。厚生労働省はもともと34万人増やすということで計画立てたんですけれども、そこまでにまた16万人ねの目標が上積みされたと。これ安倍さんの意向も入ってるわけですけれども、でも50万人分の施設を増やすっていうことはそれに関わる人物金が必要になりますよね。特に私はまあ両親の介護したので分かりますけれども、こういう施設の介護する人ってのは大変なんですよね。で、お袋がよく僕にね、ここの人はすぐ変わるのよって言って本当に変わるんですよ。で、それは給料が安いとかね、労働時間がきついとか、ご老人を抱えるのは重いとか、だから人材が本当に必要なはずなんですよ。じゃあ50万人分増やすのはいいけれども、じゃあ人材をどうやって手厚するんだと。で、今でも介護職についてる人たちの給料は非常に安いわけであって、なかなか続かない。介護職をしながら家族を養うってことはほとんど不可能だとも言われているわけですよね。だからそういう意味ではそこら辺の手当というのをきちんとしていかないと絵に描いた餅に、ね、なってしまうのかなと。まあ出生率の 1.8 もそうだし、 GDP の600兆っていうのもですね、どうやったらそういうことが可能なのかなというような疑問を抱かざるを得ないね数字が並んじゃったなというふうに思いますよね。
ヤフーは人工知能など先端技術の研究職を2017年春から新卒採用します。博士号取得者が対象で、人工知能を活用したアプリや広告の開発を目指します。
まあ、あの人工知能っていうとね、なんかいろんなものがこう含まれるようでいて、例えば自動車の自動運転なんかもね人工知能の領域ですし、 IBM がやったものの中ではクイズ王に挑戦してね勝つとかね、ディープブルーみたいにチェスでねチャンピオンに勝つとかいろいろあるんですけれども、もっと具体的にはデータをどう処理するかというところが一番のポイントで、うまくデータを処理できれば非常に役立つ。例えば IBM のワトソンなんていうのは医療の世界でね人工知能をやろうとしている。医療の場合は非常にいいのは治りたいのでデータを出すじゃないですか、患者さんがね。そうするとデータを加工しやすい、その結果満足できる回答が入ってくるという構造になりますよね。だから人工知能これからどんどんどんどん出てきてですね、我々にとっても疎ましい、なんか本が一冊買うとこの人はこんな本も買いましたってブババって出てきたりね、ヤフーやグーグルでなんか検索すると関係ないのでババババって出てきたりして、それが一種広告だったりしてね、煩わしいことはあるんですけれども、やっぱり各企業が自動車メーカーも含めてね人工知能との取り組みをしなければならない時代に入ってきたと。特に IoT の世界はね、でヤフーもその方向にあるということだと思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
住むところは
個人生活の拠点、
町は
文化を発信するところ、
未来は
あなたが作るもの。そのために不動産投資という考え方、新しい資産の選択肢をご提案。それだけでなく、あなたの資産の代理人、プロパティエージェントとして私たちは新しい価値の創造を続けていきます。不動産デベロッパーのプロパティエージェント。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは企業の設備投資が伸び悩んでいます。今年の4、6月期、7、9月期とも前の期に比べ年率で 5% 前後減りました。
あのね、2つ3つ要因があると思うんですけど、はい、やっぱり1つ大きいのは、やっぱり日本の人口は減り始めてますよね。で、その日本の人口が減り始めている中で、つまり物を購買しうる消費者が少ないっていうことですよね。はい、で、そこで設備投資で作っても、余分に作ったらどっかに持っていかなきゃいけないっていうことがありますよね。だから円安の分だけ日本の労働者の賃金の高さというのは是正された形になっているんですけれども、仮に僕が物を作る人間であってもですね、やっぱり消費地に近いところで作りたいというのは自然なんだろうと思いますよね。はい、あと法人税が安いところで作りたいとかいろいろ原因があって、まあ今回の官民のね対話の中でも安倍さんが設備投資を10兆円増やしてくれるんだったらうんぬんっていう話の中で、榊原さんがじゃあ法人税 20% 台に引き下げてくださいっていうようなねバーターになっちゃうという、それは十分考えられるバーターなんですけれども、でも設備投資って個々の企業は自分とこの生き残りをかけてやることなので、
はい、
経団連が80兆って約束したのはどうなのかな、本当にそれできるのかなという感じがしますよね。まあやっぱりその日本という国が置かれている今の状況で、私は別に悲観的ではなくてですね、例えば GE にしたってアップルにしたって日本で設備投資をしたりしているので、それはいろんな意味で日本に設備投資する理由があるわけですよ。アップルの場合だったら最先端の部品の製造または研究が非常に優れているというところもありますし、 GE だと医療機器作ってるんですけれども、少子高齢化が一番進んでいる日本で作った方がご老人に対する医療器具というのは開発しやすいんだという、そういうのもあるんですけれども、消費者がね乗ったり食べたりするものについては、来たりするものについてはやっぱり消費地に近いところでという日本企業の思いもあるんだろうと思います。
はい、
で、2番目はね、設備投資って何っていうことですよね。つまりね、なんか投資するときに、今までは例えばドンと箱物を作って、そこで物を生産しますって、それまあ工場を作ったら設備投資ですよと。
はい、
でもね、今の企業っていうのは非常に微妙で、そもそもアップルのようにファブレスって言って工場を持たないで外出ししている企業だってあるわけじゃないですか。はい、で、もっと言うとね、ものすごく設備投資したけど、クラウドに投資しましたっていうのも出てきますよね。
ああ、そうですね。
クラウドのまたはサーバーじゃなくて、中の使い方とかそういうものに設備投資したっていうね。だから設備投資の中身というのが結構多様になってきている。
そうですね。
うん、だからどこまで設備投資って言えるのかっていう議論が出てきて、今の日本の設備投資の捉え方というのがむしろ小さすぎるんじゃないかっていう話もあるわけですよ。だからそういうものまで含めていくと、個々の人間にとってもそうですよね。うん、例えば僕、ウォールストリートジャーナル買う、読めるようにするっていう年間1万か2万かお金払ってるじゃないですか。
はい、
で、僕にとってはあれ設備投資なんですよ。
はい、
でも、そういうのはね、どうなんだと、どこに入るんだ一体と。消費に入るのか、設備投資に入るのかって。
そうでしょ？
だから新聞だから消費だって言うかもしれないけど、はい、僕にとってみればあれは一種の設備投資だという気持ちがあるわけですよ。
そうですね。
ただ遊んでるだけじゃないので、
はい、それがまた私たちにお伝えしてくださるとか、そういうところに生かされてるわけですもんね。
だからそういう面で見ると今までの設備投資っていう考え方が、はい、一体何なのそれというふうにね、もう一回考え直さなきゃいけないんじゃないのかなと。それ僕でもそうなので、
はい、
まあ税務署は認めてくれませんよね。ウォールストリートジャーナルの電子版を年間1万5000円で買いましたっつったって、それ設備投資だから控除してあげましょうとは全く言わないわけなので、だからまあそういう意味で言うならば、設備投資の考え方というものを少し変えなきゃいけない。そしたらまた増えるかもしれないねっていうことですよね。
そうですね。はい。
だからそういうのがあるっていうことですね。だからそういう意味で言うならば、まあ人口制約っていうのは、労働賃金が相対的に安くなれば日本に戻ってくるものってあるので、キャノンでもね、工場を国内に戻すっていう動きもしているので、でもね、劇的には増えないですよね。劇的には増えない。
そうですね。
うん。 だからそういう意味で言うならば、定義を変えたらじゃあ増えちゃうのかみたいなね。
はい、
でも逆に言えば、僕が消費か設備投資かっていう中で、仮にですよ、
はい、
消費の分を設備投資に増やせば、GDP 統計の中身としては、
どういう
付け替えだけだみたいな話になって、
はい、
あんまり意味がないということもあるんですけれども、やっぱり日本の企業のその余剰金がね、溜まっていく中で、なんか発想が湧けば設備投資をするのは、確かにいいことだなと思ってまして、そういう意味では今のマイナスが続くね、日本企業の設備投資については、私もちょっと不満があるなというふうに思ってますよね。
次は、トルコ軍はシリア国境付近で領空を侵犯したとして、ロシア軍の戦闘爆撃機を撃墜しました。
これはね、真相よくわからないです。でも、まあ、いろいろ情報を集めていて、思うのは、まあ、トルコは音声までね、
無
線更新の音声まで発表していることもあって、で、シリアとトルコの国境ってね、調べると、トルコの国境が南の方へスッと出ているような、
ちょっとこう入り組んでいるような感じのところもあるんですよ。
だからロシアとしては、トルコの国境からかなり離れたところをね、飛んでるように見えていて、実はその出っ張った部分、シュッとね、
一時的にほんの一瞬、よく侵犯したっていう可能性
も。一戦では17秒だってこう言われてるんですけども、まあそれはよく知りませんけども、そういう話もあると。で、一番問題なのは、なぜトルコはロシアの戦闘機を撃ち落として、それを映像にまでしたのかということですよね。
はい、
で、それはシリアにトルクメン人っていう人たちが住んでいて、で、エルドアン大統領に言わせれば、それは我々の親戚だと。要するにトルコ語に非常に近い言語を話してね。で、ロシアとアサド政権は、そのトルクメン人をね、攻撃してるじゃないかと。で、ずっとトルコはそこが不満だったわけですよね。
はい、
で、あるからして、どうもトルコとしては、ロシア機かどうかは分からなかったってこう言ってんだけども、それは普通見りゃ分かるんじゃないかのかなと。普通ね、旗掲げてんので、はい。で、こう撃ち落としたと。で、問題なのは、ロシアは味方に背中刺されたってこう言っていて、
ね、
トルコは、まあそんな感情的になるなと、これは収めようという話なんですけども、結局、一番大きな問題はシリアをどうするかということについて、トルコを含む NATO とロシアとの考え方がずれている。で、ロシアはアサド政権を中心にシリア情勢を収めようとしているんだけれども、はい、トルコを含む NATO はですね、アサド政権が交代する中でシリアの政治安定を図りたいという、その根本的に違うわけですよね。だから昨日、オランド、フランス大統領がプーチンさんと会って、両国とも、アイシルがね、はい、フランスでは130人とかのね、人をテロで殺している。まあその前の新聞社の襲撃まで含めればね、結構多い数じゃないですか。
そうですね、
で、ロシアも、シナイ半島で旅客機落とされて224人が亡くなっているという、まあ、被害国同士なので、対アイシルで連合組もうよということになってんだけども、シリアの政治をどう動かすかっていうところで全然意見が合ってないわけですよね。
そうですね。
だからオランド大統領はまあまあよくやったなと思うのは、まだアメリカとロシアが組むという大連合のね、可能性を残したことなんですけれども、じゃあアサド政権どうするんだというところで必ずそう行き詰まるわけじゃないですか。はい、に加えてトルコにとってはトルクメン人っていう自分たちの仲間が攻撃されたという客観的事実があって、メドベージェフさんがね、今週末には対トルコの経済制裁の中身を考えるとこう言ってるわけですけれども、これはロシアにとっても苦しいのはですね、
はい、
ロシアはヨーロッパ、アメリカから制裁を受けてますよね。
そうですね。
だから果物も入ってこないような状況になっていて、トルコから持ってったわけです。で、パイプラインもね、欧州経路はダメになったので、今度はトルコを頼っていたら、今度はトルコと今度は仲違いして、どんどんどんどん、ロシアが付き合える国が東へずれてきて、
そうですね。
今や中国くらいしかないんじゃないかとね、いうような状況になっていると、で、私はメドベージェフさんがどういう内容を発表するのか、で、今やってるのはね、トルコから入ってくるトルコの対ロシア輸出品を、徹底的に検査すると。で、だからトラックが延々と並んでるみたいなんですね。トルコ側からロシアに入るトラックがね。
はい、
検査厳しくしたらそりゃそうなりますよね、
うん。そう、時間かかりますからね。
そうなんですよ。だから、まあ、それ以上に、例えば、トルコがロシアから買った原発についてロシアがもう売らないっていうのかどうなのか。うん、まあ、いろいろな問題があるので、パイプラインも含めてね。
はい、
で、今週末の動きを待たなきゃいけないんですけども、とにかく、この問題はねじれていて、まあ、一部の人はね、これが第三次世界大戦の導火線になるんじゃないかみたいなことを言う人もいる。私はそうは思わないんだけど、 とにかく中東っていうのはね、昔から火薬庫って言われてるほど微妙なところなので、まあ今週末ね、まあオランダ大統領が行って、まあそこまで話しましたと。オバマ大統領とプーチン大統領も国連の場を通じて近々会談するんですよ。COP21 だったかな、なんかで会談するんですよ。だからそういうところで対話がどう進むかっていうのがこれからの大きなポイントなのかなというふうに思いますよね。
そして厚生労働省と国土交通省は民泊を来年4月にも全国で解禁する方針と。
まあ民泊ね、もう実は知らないうちに結構進んでたというのがね。
そうみたいですね。
で、まあメリットとしては日本にはもう今年だけで2000万近くのね人が来る。でもどこ行ってもホテル足りないんですよ。今週話聞いたら京都はほとんどもう、まあ紅葉シーズンってこともあるけどホテルが全然取れませんとかね。全国でホテルが足りないような状況になっていて、まあ東京もそうだと思うんですけども、そうすると日本には空き家が全国平均で 16% くらいある。
はい。
16% ですね。100件あったら16件空いてるわけだから。
すごいですよね、その数値も。
まあ、そういうのも含めてね、はい。それを観光に使ったらいいじゃないかと。
まあ、うまく活用できればいいなとは思うんですけれどもね。
そうなんですね。まあフランスなんかではもう随分前からやっている話で、それはやっぱりお互いの生活レベルが比較的似ていて、倫理観も似ているというところもあって、あまり問題がないと海外ではね、
はい、
そう言われているわけですけれども、日本ではですね、なかなかいろいろ問題が起きているようで、例えば、せっかく高いお金出して買ったマンションの隣にいる人がいつも変わってるとかね、民泊の。
やっぱり、ね、生活なさってる方は落ち着かないですし、毎回違う方が出入りするわけですもんね。
そうなんですよ。週刊面の違いがあってね、僕もニューヨークに住んでる時に隣のクソガキがね、もう大パーティー毎週金曜日の夜やるんですよ。
賑やかなんですね。
と思って、
はい、
でもまあそれは向こうではあんまりその異常ではないらしいんですよね、
うん、
でも日本で例えばですよ、金曜日にパーティーやることに慣れた人が来て、はい、隣で突然パーティーやり始めたら日本のねマンションじゃ耐えられないでしょう。だってそれは
それに片方休みたいという方もいらっしゃる中、
そうそうそう、
真夜中とかにね、やっぱり旅行で気持ちも高揚してますから、
う
ん、大騒ぎされるとちょっと、
まあ、そういう意味ではね、ルール作りしなきゃダメなんですよ、はい、だから今回旅館業法をね改正して認める一方でルール作りをするっていうのはね、正しい選択なのかなというふうに思います。だからなんかトラブルがあるとニュースになるんですけれども、トラブルにならないケースもいっぱいあるので、うまくいってるところも結構あるんだと思うんですよね。
はい。
だからそういうことを例にしながら、例えばマンションで民泊するんだったら住民の了解を得るとかですね、はい、そういうものをやっていく。それからルールはきっちり守らせる。つまりゴミ出しの期日を守るとか、はい、ゴミ出しの品目を守るとかですね、はい。そういうことを徹底してやっていく必要があるのかなというふうに思いますけどね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる。美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
私はね、日本全国を結構行くんですけれども、はい、エリアとしては一番気迫だったなと思っていたのが本州の西なんですよね。まあ長州と言われているところは山口豊富とかね、まあそこには行ったことあるんだけど、宇部ってあんまり行ったことなかったし、下関もね、マーケットを見たぐらいで、で、今回講演の話があったので、その前後を何日か使って、
はい、
今週はほとんど半分は山口県にいました。
そうですか。
長州にね、それで今まで行ったことなかったので、萩にも行って、昭和村塾を見たりですね、萩博物館とかね、見てね、やっぱり、ああ、ここの人たちは、いや、毛利藩のね、お城があったところなので、でも毛利藩ってもともとは広島とかあそこら辺のね、120万石の大殿様だったわけですね。それが37万石に減封されて、あそこに行ってるじゃないですか。その悔しさが明治維新の爆発につながったのかな、というふうな気もしました。でね、思ったのはね、 山口県って長州って名前聞いただけで政治ばっかり思い出すじゃないですか、
は
い、
私たちのイメージは教科書に出てくるみたいなイメージが
でもね、すごく綺麗な、ね、県ですよね。萩と長門を結ぶ日本海の海岸線をずっと車で走ったんですけれども、もうそれはそれは綺麗でね、こんなに綺麗な日本海岸側の海岸線ってあるのかと思うくらい綺麗だったですよね。それで僕それ知らなかったもんだから、まあもちろん出雲までは行ったことあったんだけど、
その私も出雲までは 2,3 回行ったことあるんです。
その西は行ったことなかったんですよ、はい、あんまり日本の人は行かないんですよね、はい、だから今回良かったなと思ったし、日本海側に下ってくるのに1時間ぐらいしかかからないんですよね。
あ、そうですか。
ものすごくどんどんどん、それはだって下関のところで仕込むわけだから、はい、短くなっていくわけですよ、うん、なんかそうすると1日のうちに日本海側と瀬戸内海側が両方楽しめるっていうね、ここは美味しい場所だなと思って。
車があれば、そうですね。
そうなんですよ。だからやっぱり山口県ってね、長州って政治が勝っちゃう県なので、はい、そういうイメージばっかりあるんですけれども、うん、やっぱり風光明媚だし、下関のね、唐戸市場にももう行きましたけれども、非常に面白い魚もあるし、美味しいものもいっぱいあるし、温泉もあるし、うん、僕宇部で講演会したんですよ。宇部ってのはまた有名な企業いっぱいあるじゃないですか、はい、またここの話は来週でもしてもいいんですけれども、はい、宣伝不足なんじゃないですかと。長州っていうと日本全国の人誰もがね、政治の話しか思い出しませんよと。こんないいものがあるんだからもっと宣伝してくださいってこう言ってきましたけどね。まあ宇部の話はまた来週しましょう。
はい、今週のここを見てきた、これを見てきたは長州山口県でした。
ソーシャルマガジンビジョナリーをご存知ですか。ライフプランニング、資産運用、将来設計についてスペシャリストが語るビジョナリーの公式 Facebook ページをぜひご覧ください。プロパティエージェントのサイトにあるビジョナリーのバナーをクリック。スペシャリストによる知って得する知識も満載、生活のヒントにあなたの将来設計に、ビジョナリー。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
松下村塾の話をしたじゃないですか、はい、それで松下村塾のね、杉家っていう家があるところとかこう歩いててですね、そしたらね、なんかね、じーっとこっちを見てる人がいるんですよ。で突然ね私毎週聞いてますってこう言われて
本当ですか。あで、ね、嬉しいですね。
いやだからね、結構この番組聞かれてるんだなって改めてですよ、はい、思ったし、宇部で講演会したって話したんですけど、そこの幹事の方がね、いや伊藤さんいつも毎週聞いてますよって言って、もうそこら中で聞いてもらってる番組だなこれはというふうに思ってね、はい、で昔はねよくテレビ見てますって言われたけど、最近はあの番組聞いてますってラウンドアップのこと言われるのでね、
そうか、ありがとうございます。
この番組の伊藤洋一かみたいなね。
何かご不満でも。
いやだからそういう意味では、はい、本当に多くの人がねあちこちで聞いていてくれる、
ありがたいですね、
ということなので、はい、これからもね頑張ってこの番組やっていきたいなというふうに思いますね、はい、というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットオブリガード。